今日の御言葉でありますけれども、マタイのマルコの3章の16節から少しお読みしたいと思います。14節16節13、
はい、そこでイエスは12年を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使われて一人の人になれる悪霊を追いかけて任せるのであるか。
私が神学を出会わせた時に、ちょうどガキや三つ尾先生が昇天なさる前でありますので、お伝えでいらっしゃいます。そして学校の部長が経理や三者聖書学院ですけども、部長があるがままというところを教えていました。あるがままで言わせればいいんだ、そうすればいいんだ、あるがままでいいよというふうに言われました。その時に中央区におりましたので、中央区に属していましたが、ペンテコステ中央区員と渡り歩いておりましたので、こうあるべきだ、例えば病の人は癒されるべきだ、癒すのために自身にあるべきだ、しなければならない、聖書に書いてある出来事に、できるだけ近づいて、全てにおいて幸せを感じるようにならなければならない、というふうに考えていました。また祈る時には声を出さなければならないし、熱心に祈らなければならないという気持ちを持っています。ですから、ケリアに書いておりましたあるがままというのはなかなかわからなかったんですね。ある時お勇気を見ました。全日空の車が出たので学校までたどり着いて、とうとう最後の坂道で行くにスタップしまして、そうしましたら、先生方が出ていらっしゃいまして、雪道を無理して来なくてよかったのに、家におって自宅待機しておればよかったのにと言われた時に、10分ではそんなこと言われるの、何があったも死んだつもりで、死に物狂いで学校に行くのが少ないのに、この学校は あるままでいいと言われて、しまっておったことを覚えております。それから、進学を出まして2、3年した後に、いろんな状況に出会って、いろんな人に出会った時に、できる子もおれば、できない人もいてる、できる、祈れる人もおれば、祈れなくて、承知している人もいているような人に出会ったときに、初めてあるがままでイエス様を受け入れてください。弱いならば弱いままでいいよ。強くなればさらにいいんだけどね。強いままだったら強いままでイエス様を信じるだけでいいよ。神様を信じるだけでいいよと言われたイエス様のことを思い出しまして、あるがままというのはこういうことなんだ。決して無理せよと言っていない。その人が持っている性格、性質をあるがままで出したらいいんだなということをその時に分かりました。例えば、ある人は癒しのために断食をします。ある人は断食したいけども断食できない人もいます。しかし、癒しを求めています。そして、神様の恵みをいただいて、癒されることを求めて病にあることを通して、それを武器として彼が誘導している人を見ましたときに、あれが守ったというのはそういう意味だったんだなということを教えています。今はイエス・キリストを信じて、人によってはあるがままの状況で信仰でしなくていけばいいというふうに教えるようになりました。まあ、初めて進学して、進学校の中ではまだいませんでしたけども、出てから、実際に一つが出会ったときに、あるがままという信仰を教えたことを感謝して、実際しております。で、さっきは水戸先生が、いつも私のことを見て、もっと肩の力を落とした方がいいよ、祈るときにも、そんなに大声で祈らなくてもいいのに、小さな祈りでいいのに、早く祈らなければ食事は冷めちゃうから早く食べなさいというような意味が、今日の御言葉はそういうふうな意味で、イエス様が十二弟子を選ばれた場所と言います。イエス様の周りには 10人の人の特別な弟子、70人の弟子、またそんな多くの弟子たちが周りを取り囲んでいらっしゃっているわけです。まあ、彼らはまちまち村々に出てき、福音を伝え、人々から悪霊を追い出して、そして病を次から次へと癒された、成長なさったようです。これを見ますときに、イエス様の弟子とは、本当の弟子とはどういう弟子なのか見たいと思います。よく言われることがありますけど、日本の教会は韓国の教会よりも早くできたのに、50年くらいが日本には早く去ったのに、韓国のようにリバイバルしないということをよく言われます。宣教師がよく言われるということはですね、日本では神の子供たちはたくさん作るけれども、神様の弟子を作ることを忘れたのではないであろうか。手のかかるこの神の子供たちはたくさん、生み出したけれども、しかし人を世話できる弟子たちを彼らは、生み出さなかった。それが以前に日本は韓国よりも遅れて留学をしないんだと先生はよく言っておりました。確かにそうであります。日本では求道者といえば、いつまでも経っても求道者であり、求めないもので、求めなくても求道者と言います。しかし韓国では求道者といえば、神様を熱心に求める以外は求道者と呼びません。イエス様を信じた、それから熱心に求めるものを求道者と言います。まあ、それの違いから言うて、日本の教会はやはりリバイバル、日本の国はリバイバルしないかもしれません。イエス様は、この3章、マルコの3章で、そこでイエスは12弟子を任命される。それは彼らを、身近に置きということです。弟子場面に必要なことは、弟子に必要なことは、イエス様のそばにいてる、そして霊魂肉体が十分に養われて、神様の愛によって十分に充足している状況でなければなりません。多くの弟子たちはですね、イエス様を信じたその日から伝道しなければ、断食しなければ、もっと熱心に求めなければというふうに、そして聖書の中に大伝道命令がありますから、出ていかなければならないんだ、力に満ちなければならないんだ、それで一緒の発達を見て、本当に精霊に満たされて出ていかなければ、精霊教練のように人々のような働きをしなければならないと焦ってしまうものであります。多くの人々は、クリスチャンたちはそうして疲れて、ある時から疲れて、そして全部失くなって元に戻ってしまう、そういうクリスチャンがたくさんいらっしゃいます。それを見た時に、あ、そうか、神様の前に、神様が与えてくださった恵みを喜んでじゃなくて、神様に出会ったことを、イエス・キリストが与えられたことを喜ばなければならないというふうに変えられてまいりました。私たちは真面目であります。クリスチャン真面目になります。真面目なクリスチャンは考えるんですね。神様が御子イエス・キリストを与えてくださったことに愛してくださったならば、私たちも何かをしてお返しをしなければならない。自分の人生を捧げて伝道しなければならないと、私たちはすぐにその責任を感じてしまうものであります。でもイエス様はまず12弟子を選んで彼らを使わせたわけではありません。この御言葉を見ますと、それは彼らを身近に置くために、また彼らを使って奥に特別対応されているために、確かに選挙命令は達成されていますけれども、第一番目に身近に置くために彼らを置かれたというふうに書いてあります。身近に置いて彼らを十分に養い、そして人々を癒すことができるように、彼らが癒されることを、イエス・キリストは求めたようであります。そして彼らが癒されて、彼らが十分に養われて聞こえたその後に、彼らは使わせて国を述べさせたいようであります。そして、最後に15歳の後に悪霊を追える人を彼らに授けてくださいました。ですから私たちがそこで考えなければならないことは、イエス イエス・キリストを信じることというのは、まず自分自身が救われたということを喜ばなければならないことですね。まず自分自身が神様に恵みをいただいて十分に養うことを求めなければ、本当の弟子になることはできないということをしかなければならないと思います。がむしゃらに譲ることではありません。がむしゃらに伝道することではありません。ある生の姿を持って、証しをする、イエス・キリストを証しをする、そのことをイエス・キリストは狙っていらっしゃるようです。ですから順次を任命し、奥の弟子たちを任命し、ただに悪霊を手に渡るけたんですけど、その前に、身近において彼らは十字路にいらっしゃってくださったとこの言い換えています。私たちはまずイエス様を信じることを通して、与えられたものが、また変えられたものが素晴らしいと喜ぶのではなくて、イエス様が私たちのために十字架について死んでくださって救いを与えてくださったことを感謝するものでなければなりません。癒されたものは癒すことができる、人々を励ますことは、励まされたものは人々を励ますことができる、また自分自身が癒されたものは人を癒すことができる、許されたものが人を許すことができる、ということを知っていなければならないと思います。ですからイエス様の本当の弟子の大数万の条件は、条件で言えば、まずイエス・キリストを喜んでいる人、そしてどんな状況でも許せる人、どんな状況でも自分を受け入れることができる、また他人を受け入れたように自分の言うことのように受け入れる条件を持たなければならないと思います。第2番目に、彼は使わせて福音を述べ伝えさせたとこの意味があります。第2番目に必要なことは、イエス様の権威が私たち一人一人に与えられていることを知らなければなりません。例えばイエス・キリストによって罪を許すことは当然のことであります。イエス様の十字架によって罪が許されていると大胆に述べなければなりません。でもイエスの御名によっては、あらゆる権威がイエスの名に、権威によって退けられるということを知らなければならないと思います。当初私が1988年に開拓をしましたときに、一番最初に与えられた場所が郵便局に書いてありました。で、郵便局にはどちらといって気難しい郵便局長がいました。それと気難しい局長がいてですね、水やりをする時間帯とかいろんなことを配慮しながら付き合って、迎えて開拓伝道を始めました。開拓伝道を始めまして、至る所で展示をかなりしたんですけども、狙っていらっしゃる方は岡山の山奥で清流のところで展示をさせていました。冷たい部位の水の時も洗礼をすることはありましたし、しておりました。そして、年配の方や時間の調整のつかない人は会場で、水槽を作ってそこで洗礼をさせていただけて、ある時洗礼槽を塩化ビニールの蓋で4本を立てて、そしてその横を渡して斜めに渡して、ブルーシートをその中に入れて水を溜めるんですね。でちょっと寒かったら困るということで、水半分、湯半分、湯沸かしからホースを引きまして湯を入れるんです。で最後には水をトイレから水を引いてどんどん入れます。どんどん水を50センチまで溜めるんですね。2メーター、1メーター半、そして深さ2メーターの水でありますから、そのかなりの水があったようであります。でその日はいつものように、ああ明日洗礼だからということで洗礼式の準備をして水を張っておりました。 一人で、ハトさんですが、いつもそれで言いますけど、水を張ってますと何か変な音が鳴るんですね。変な音が鳴ってしばらく来ますと、その塩化ビールの板がですね、その、まあ、柱となっていたものがパクッとして抜き、ドキッと出る、ブルーシートを突き破って出てきたんです。で、どんどんどんどん水かさが増していきますし、それをブルーシートを乗り越えて下の郵便局に流れていくような状況になってまいりました。気難しい、局長さんがいて水浸しになってコンピューターが全部潰れてしまうとえらいことになりますから、どうにか熱を止める水かさが増さないように一生懸命努力を出しました。しかし片方で物水を持ってますし、片方でこう潰れないように、柱のことエンカビリの棒を持ってますし、それで遠く離れて向こう3メーター向こうに水道からずっと水を引き込んでおりましたので、どうしたらいいかな、どうしたらいいかな、どうしたらいいかな、このまま水がどんどんで、どんどん、あと数秒たてば水が漏れるような状況になりました。その時思い出したのが木曜日でありましたので、水曜の晩に、あ、昨日の晩イエス・キリストの名はどんなことにも力を持つ、人間以外のこういう生物が呼ばないものだったらイエス・キリストは何をしても平身ならばその通りになるというメッセージをしていることを思い出しました。イエス・キリストは何をしても平身、この密教はここに書かれた、イエス・キリストは何をしても平身、もう渾身の力を込めてそのように言いましたら、水がなんとそこで止まったんですね。で、水がどんどんどんどん増しているんだけど、水が増しているんだけども水が止まるんです。そして、ブルーシートを乗り越えて外に流れることはないようになったんですね。そうと、そういう、不思議な現象を見たときに、そっと、ブルーシートを掲げましたという話でも何も違和感がない、何も水がですね暴れることがなかったんですね。そして大急ぎでこちらのホースを流れ込んで、そして水を止めて水をかき出して、階段からかき出してですね、ガーッとコンクリートの鉄板の階段ですから水は漏れませんから、水をどんどんかき出して、そして万事を難なく過ごすことはできたんですね。イエス・キリストの名によって、その時をこうイエス・キリストの名は力があることはしておりましたけども、それほど力あるとは申し上げます。イエス・キリストの名は、魂の命がかかっている時は効果があるけども、物的なものに自分の個人的なことに関してはイエス・名が力を持てると思ってませんでした。でも私たちを恥を困らせないために神様は恵みを与えてイエスの名を通して私を呼び入れてくださったとこのように思うんですね。それからイエスの名を通して祈る時にそのように不思議な体験をしますので、非常に楽にそんな時にもイエスの名を用いる習慣がそれが与えられてまいりました。このように私たちの生活の中で私たちは自然に生活をしているんですけど、どれほどイエスの名によって守られているか、神様はイエス・キリストの十字架の恵みを通してイエスの名を通して祈りに応えてくださったのを私たちは十分に理解しなければならないと思うんですね。イエス・キリストの名は動物、植物や動物以外にも意識を持っている人間にも、人間の心にも、地上にも持っている人間の心にも与えることができるということを聖書は教えております。例えばヤコブのヤコブを殺そうとしましたお兄さんエサウの心に働いたわけで、自然のうちに聖霊様が働いて彼の心、エサウの心を変えてヤコブを受け入れてくださった記事が聖書の目録に書いてあります。そのように、イエス・キリストの名は普段から私たちの人生の中に、クリスチャンの人生の中で、普段から口をついて出るそういうものでなければならないです。ですからそういう意味において、弟子の大事な条件というのは イエスの名を知っている、イエスの名前の偉大さを信じているクリスチャン、弟子なければ、クリスチャンなければ弟子としては条件は持つことができないんですね。私たちはどんな時にもイエスキリストの名は自分たちを率先して導いてくださる神の偉大な御座であることを信じなければなりません。第3番目には最初の15節がありますように、悪霊を追い出す権威を持たせるために私が選ばれたと書いてあります。神様、イエス・キリストの願いは弟子に、身近に置き、そして彼らを癒やしていく。そして第二番目に、イエスの偉大な皆を福音を述べ伝える、恵みを与える。第三番目には、悪霊を追い出す権威を持たせるために私たちに、その私たちを作ってください。まずこの、ルカの福音書の点を聞くと、十章を見ますと、十章十九節に、確かに私はあなた方に蛇や殺処理を突きつけ、敵のあらゆる力に近く権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つあります。だがしかし、アペルドもあなた方に復讐するかと言って喜んではいけません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びになります。お話をします。ですから私たちが前に出たら悪霊が身につける力を神様から授けられているんだと、そのようにそのまま受け取らなければならないのですね。でも私たちは何をとにおいても病にあるとは生き上げているから、この神の種類にはこの専門の人がいるから、こういう場合は祈らなくて誰かに相談した方がいい。知らない間に神様に頼るよりも人間に頼る、神様に頼るよりも人間の父に頼る、神様に頼る前に自分の持っている経験に頼ってしまう、そういう性格を私たちは持っております。でも弟子を選んだイエス様の狙いは、あらゆる悪の根源なる悪霊を退ける力を私に運を与えてくださいました。ですから私たちが祈りが決してですね、神様は無駄にせずに無視せずに聞いてくださるということを私たちははっきりしなければなりません。悪霊もどんな病気もどんなこの出来事に対しても優先的に私たちの祈りが神様が聞いてくださるということを知らなければなりません。このようにして弟子に与えられた三つの賜物があります。これを私たちは十分に理解して、そしてそれを用いるようにしていかなければならないんです。郵便局に関しては不思議なところは訪ねて送りまして、雲が上がったということがあります。その時は水曜日で、天に目立ったヒデコさんが導かれて行ってたと思うんですけども、祈祷会は7時半から始まるんですけども、7時頃から街道全体15頭でありましたけども、街道全体に、霧がかかったんですね。夏の日でありましたので、クーラーつけてませんでした。窓開けっぱなしで外に霧が出たのかなと思いながら、その霧を見たと思います。近所のイエスキリストを信じない不信者が3人ぐらい下配の後ろで寝そべっていました。寝そべった状態で私たち人から初めて寝そべそれから寝そべった状態で人から終わりました。で、人から終わりました時にみんなに質問したんですね。皆様はこの雲のようなものを見ますか。で、窓は全部開けてますし、クーラーも全部かけてませんし、見えますか。そうしましたら、そこに行った人がいて、みんなに見えますよ。 そして後ろの3人と、いや神様は信じた人だから、私は御事を、まあ、ある程度配慮して忖度してですね、雲がありますと言うかもしれないけど、イエス様を信じない人に尋ねていました。あなた方3人は見ていて、どのこの雲のような霧のようなものが見えますかと言いましたら、その3人も見えると言ったんですね。その時に、なんで雲が霧のようなものが出てるのか、外に出たら雲が霧がいっぱい溢れてるかのかなと思って外に出てましたけど、何もそういうものはありませんでした。でも、礼拝堂だけは雲が出てるんですね。で、じっと見てもしばらく見てたんですけど、見てても何も起こらないし、何も得なことありませんから、帰りましょうということで、9時過ぎに帰ったことに今でも覚えています。でも後で本を読みますと、神様の臨在は雲とともに、霧とともに、雲のような霧とともに神の臨在があるということを知りました。その時に、雲は神様の臨在があった、この印だったな、不思議な印だったんだなということを、その時知ることができました。ですから、不思議と印を持って神様はいつも私たちの祈りに応えてくださることを、私たちは信じなければならないと思います。聖書に書いてあることは現実に起こるんだ、また私たちの願いを神様は必ず応えてくださるんだ、そのことを信じる信仰を持たなければならないと思います。で、雲もありますし、次の回答で一つの出来事、こんなことがありました。その時車を乗ってまして、でいつも私は中古車の車を買うと、だいぶ20万のは乗れるという考えを持っていました。で、途中で新車を買うことをやめて、車の中古をかけたんです。で、ボスセンターがいらっしゃいまして、その人が乗っている車を前にもらいましたから、次に回ることになりまして、どうしますか、買いますか、車の販売で行って、その、30万バーツからいうと聞いてきましたから、38万からあなたにありますけれども、前の日に10万にならないけど、38万だけども、買いませんか、もう一回のチャンスは、いい車だから買いませんかと言われた時に、一人も金がありませんでしたので、教会が、その当時、かなりの赤を持っておりましたので、もう先生、いいですよ、38万という大金を持ってないし、あと6万で25、6万9個走ったら、本当に買えます、そういうことを言ったんですね。で、その時17万キロだったと思いますね、前の車がね。で、10万キロの車は買いませんか、安いから買いませんかと言われましたら、買いませんということを返事をしました。そうしましたら、ある人がある時に、表で大きな音がするんです。で、飛び出しますと、私の前の古い車に、外前の車に、追突した車です。で、警察が来たりして大騒ぎしてるんですね。で、追突した人に、あなたはお酒飲んだから、お酒で意思不明瞭になって、そしてぶつかったんでしょう。そういったら、お酒飲んでいました。なぜか知らないけど、ぶつかったんです。なぜか知らないけど、まっすぐ行ってるつもりなんだけど、ぶつかったんです。で、保険がその日に連絡してきました。前のことが何もありますか、と言いましたら、38万ありますけど、いいですかね。で、ということで、38万を2つにして、38万、手数料金しろ、38万余り渡して、前の車と、その先生の車を譲り受けることができたんですね。これはもしなことがありました。何でも、いいと予定はしていなかった。事故は大変なことだから、予定してなかったけど、保険で全部きれいに捨てたんでいて、誰も損害を被ることなくて、38万で、その車を手に入れることができたんですね。 そにして今のところはいろいろありましたね。前の街道もその最初の街道も2番目の街道の時も神様が忠実だかのように不思議と出資を持っていつも存在してくださいました。ですから、神様がいないような死にから見えてもでも背後で神が働いていらっしゃる。私たちの祈りは聞かれないようですけど必ず日々が来ると聞かれる。そのことを私たちはここに強く信じなければならないと思います。そしてその信仰を持つ者をイエス・キリストの弟子として真の弟子としてイエス様は私たちに偉大な働きを与えてくださいます。第4番目に偉大なことでありますけれども、信仰の当初に祈りと守る気を持ちなさいと言われます。で、神にあって幻を持ちなさい、ビジョンを持ちなさい、必ずそのようになるから、それは教育の姿としても必ずそれを実現させてくださるから、信じるならその通りになるから祈りと幻を持ちなさいと言われます。ですから夢と幻というのは現実になることを体験いたします。献身的と思ってませんでしたけれども、社会にもしましたけれども、禁止の道が不思議とそのように道が開けて、不思議なことができるようにと思います。禁止した時は皆さんご存知のように不思議なことがあります。この方もこの4月もどうなるんですか、西行きがあって2人の人に紹介話をしますと禁止の道が開けます。そして、食料も与えられて、そして、昆布も与えられて、食べるものも与えられて、家族が失われて、禁止することができる。いつも私たちは神様が見えないからといって、信じないのではなく、見えないからこそ信じなければならない、見えないからこそ生きていらっしゃると、この神を信じなければならない。その強く、そういうふうに念じるように自分の心に言い聞かせなければならないと思います。このようにイエス様は真の弟子を今日求めていらっしゃいます。礼と誠をもって礼拝をする者、また真の弟子としてイエス様を述べかえる者をイエス様は探し求めていらっしゃいます。目に見えるものに目を止められることを求めるものではなく、目に見えない神様に目が止められたる、そういうものになって、なってまいりましょう。イエス様をお願いします。愛する天のお父様、あなたの皆を信じてください。あなたはいつも不思議なことをなさります。最後の最後まで、信じるものに最後に案外を与えてくださることを感謝いたします。主の御業をいたします。主の癒しを信じます。主が万事を生きた人のくださることを信じて、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。